私たちは先週、受難週という、イエス様の十字架を忍ばせていただいたことでありました。何のためにキリストは十字架にかけられたのかっていう、教会の皆さんはと思われた方もあったでしょう。なんで受難週なのに会員の現場で捕らえられた婦人の話をするのかっていう。今日は受難週であって十字架の話ではないのかっていう。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げなさい。婦人よ、あなたを裁く者はなかったのか。主よ、誰もおりません。私も罪にあなたを定めない。もう二度と罪を犯すことがないように。イエスよ、お前が、あなたがその女に対して罪に定めないというのは勝手だけれども、律法を破ってまで許すというその責任を誰が取るのか。ユダヤの定めでは会員は石打ちの刑と決まっているはずだ。実はイエス様はその女に宣言したその罪の許しのためにも身代わりとなって神様の罰を受けてくださった。罪の支払う報酬は死であるとはありますけれども、ご自身の命の代価を注ぎ出してくださって、父よ、罪のないこの私が血を流していますから、この血によってこの命の代価によって彼らを許してください。そういう意味では先週聖書の中でも最も深い十字架の奥義をご一緒させていただいたわけでありますけれども、この年のイースターはお読みさせていただきましたヨハネの20章から導かれています。御使いを通して最初にイエス様の復活を告げられたのは、墓を見に行ったマグダラのマリアと他の婦人たちでした。その後悲しみに暮れ、その墓の前から動けずにいるマグダラのマリアに対して、蘇られたイエス様は、マリアよと、ご自身を示してくださいました。だけれども、公にと申しましょうか、主に従っていた弟子たちに最初に現れてくださったのが、お読みさせていただきましたこのヨハネの20章、週の初めの日の夕方と始められているこの箇所であります。それは最後の晩餐をイエス様と一緒にした2階座敷でありました。弟子たちはイエス様を十字架につけた宗教指導者ローマの総督を恐れて戸を閉ざし身を潜めていた。光が外に漏れないようにしていたのでしょう。そうした中にイエス様が平安があるようにと現れてくださいました。そしてその時なぜか十二弟子の一人のトマスはいなかったと記されている、そのような背景であります。この朝このところからご一緒したいわけでありますけれども、早速でありますが、主は何のためによみがえってくださったのか、弟子たちの前に現れてくださったのか。しかも戸は閉ざされていたにもかかわらず、この表現にはですね、キリストの復活とはどのようなものかということを理解するために心に留める大事な箇所だと思います。イエス様がですね、トントントンと戸をノックして、 それで、弟子の誰かがですね、恐る恐る扉を開いたらイエス様だったということではありませんでした。あるいはイエス様がサンタクロースのように煙突から入ってこられたわけでも、あるいは窓をこじ上げて入ってこられたわけでもなく、閉ざされた扉でありましたけれども、その扉をスーッとそのまま通り過ぎて、平安があなた方にあるようにと。そしてルカによる福音書の中には、弟子たちの前でおじまどを恐れる、こう目をこう何回もこうそのようにする弟子たちの前で食事さえしたと、ルカによる福音書には記されています。この時弟子たちが置かれていた状況とはどのようなものだったでしょうか。まずは恐れに支配されていました。いみじくも彼らは3年間イエス様と共に寝食をいたしました、共にいたしました。そのイエス様が捕らえられたとするなら、私も捕らえられて同じ目に遭わされるかもしれない。恐れのみならず絶望に彼らは支配されていたことでしょう。その数時間前にですね、失望した二人の弟子たちがもう田舎に帰ろうとしたのでしょうか。エマオという途上を歩いていますときに、イエス様復活の主が現れてくださって、その二人に話しかけられる。最初はその二人はまさかそれが復活のイエス様とは知りませんでした。そして、あなたはご存じないのですか、エルサレムで起こったことを。私たちはこの方こそ私たちを救ってくださる救い主と望みをかけていたんです、望みをこの方にこそかけていたんですと。そのキリストが息を引き取られたっていう、その落胆たるや、まさに目の前は真っ暗だったでしょう。イエスキリストに従った弟子たちはキリストに人生をかけた者たちでした。さらにこの二階座敷に身を潜めていた弟子たちは猜疑心とも戦わざるを得ませんでした。何せイエス様を裏切ったのは12弟子の一人であるイスカリオテのユダでした。しかもいい顔をして近づき、接吻を持ってイエス様を裏切って、それまで仲間だと思っていたのにっていう、それが裏切られたって。この残りの者もそんなことを考えている者があるんだろうかって。弟子のペテロはその裏切りによってですね、イエス様がローマ兵に捕らえられそうになったときに、剣でそのローマ兵の耳を削ぎ落としたっていう、パニック状態の中でっていう、あんな状況にならなければあんなことしなかったのにっていう、恐れの中で自分自身を持て余していたことでしょう。よみがえられたキリストはそのような状況にあった弟子たちのただ中に、平安があなた方にあるようにと入ってこられました。20節には、弟子たちは主を見て喜んだと記されています。何のために主はよみがえられたのか。それはイエスキリストはその生涯で夢破れ、恐れに支配されて身動きが取れなくなっている者たちの生涯、彼らを励ますために、またもう一度そのような者たちに希望を回復するために、さらには自由を回復するために、もう一度信頼し合える喜びを回復するため。なんであんなことをしたんだろう。 人生のただ中で犯した失敗の上に抱く後悔から私たちを解放するために、悔い跡のある両手を示しながら、イエス様は私であるとご自身を示されるために。不思議であります。人はイエス・キリストに出会うときに問題が問題でなくなるという。イエス・キリストとは私たちが抱えるどんな問題よりも大いなるお方。かつて嵐の中で弟子たちが溺れそうになったときに、船の中で主よ、私たちが溺れても何度も思いにならないのですかと言ったときに、イエス様は黙れ沈まれと嵐を収められました。自然界を御手に握っておられるお方。そして主よ、もう無理です、もう3日も経って臭くなっておりますからと言ったラザロに対して、ラザロよ起きなさいとよみがえらせ、そして街道ズカサヤイロの娘、少女は眠っているだけだ、さあ少女を起きなさいと、その娘を父のもとに返したと、蘇らせられました。5つのパンと2匹の魚で5000人を養うことができるお方、すなわち私たちの人生の欠乏を補うことのできるお方。もう一度私たちに希望を与えるために、私たちが人生の試練の中で嵐の中で溺れそうになっているときに、その時にはただ恐れることはないと声をかけてくださって、手を差し伸べてくださって、引き上げてくださって、共に歩んでくださる、イエス・キリストってそんなお方なのかっていう。それで父は母はおじさんはキリストを信じたのかっていう。それにしても、もしそれが本当ならすごいなっていう。でも私は不信仰な不信心なものだからっていう。けれどもそうではありません。このお方は物理的な戸が閉ざされていたとしても、キリストはさまざまな障害を超えてでも私たちの心に入ってくることのできるお方。そのように私たちが受け止めるならば、イエス・キリストはあなたの心に入り、あなたの心を平安と喜びに希望に満たすことのできるお方。私たちは人生の重荷を一人で抱え込む必要はありません。そのためにイエス・キリストはよみがえって弟子たちの前にご自身の姿を現してくださいました。二つ目のことでありますけれども、皆さんここにですね、トマスという人の人物のことが記されています。残念ですね。なんという残念、トマス。彼は復活のイエス様が弟子たちの前に現れてくださっていたとき、示してくださったときにいませんでした。どうしてイエス様は私のいないときに、そう思ったかもしれません。致し方がありません。とにかく残念であります。それで、なんとかですね、イエス様に出会った弟子たちは、その喜びをトマスと分かち合いたいと、その出会いについて話すんですよね。その現れ方、そのイエス様の笑顔について、両手を広げて平安があるようにと、イエス様がおっしゃってくださったこと、彼らが話すことは皆事実でありました。 あるいは弟子たちの中にはですね、旧約聖書の救い主の予言の箇所を開いて、ここを見てごらんよトマスって、この旧約聖書に書いてある通りにイエス様よみがえってくださったんだよって、トマスよ嘘じゃないんだ、冗談でもないんだよ、本当に主はよみがえって私たちにご自身を表してくださったんだけれども、周りが熱くなれば熱くなるほどにトマスの心は固くなり、そして語りました。25節、私はその手に釘の跡を見、私の指をその釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じない。信じたくないというわけではない、彼らが嘘を言っているとも思わない。でもそんなふうに信じれる君たちは最大は幸いだよねって。でも私の理性は死人がよみがえるだなんて、イエス様が神の御子、神が人の姿をとって来られたなんて、そんな理性に反すること、どうしてもそこに目をつぶって私は申し訳ないけど信じるなんて言えないんだよって。そんな愚か者になることは私はできないんだ。どうしても人としてこの理性を捨てることはできないんだって。彼は無学な者たちに説得されればされるほど心を固くせざるを得ませんでした。この箇所は何を表しているのか。人とはそういうものであるということ、理性的に生きようとするものはそうならざるを得ないということが記されています。そんなどうして死人がよみがえるなんて、そうお母さんイエス様は信じたのよかったねとは言うことはできても、けどもそんなトマスに変化が起こりました。8日目でありました。8日のうちに状況は何も変わっていません。戸は閉じられたままでありましたけれども、イエス様が入ってこられ、トマスの前に復活の主が立たれました。その時トマスは復活のイエス様に、我が主我が神よと語られました。復活のキリストを信じるものとされました。皆さん、人は復活のキリストに出会うときにキリストを信じるものに変えられます。理屈ではありません。科学の論理的な証明に基づくものではありません。体験、事実、キリストに出会うときに、皆さん、私たちはですね、私たちの愛する者がですね、イエス様を、信じたときのことを覚えておられるのではないでしょうか。私たちもキリストを知る前、父や母が、イエス様はな、呼び寄せたんだよ、そんなバカなことを、お母さん、お父さん、おめでたいね、お父さんはいいね、信じれて幸せ漏れだね、小馬鹿にするかのようにですね、幸せ漏れだねと。けれども私たちの愛する方々は揺るがされることなく信じ続けた。それは復活のイエス様がこの私にも現れてくださったという確信がそうあらさせた、そうさせたっていう。そして世界の皆さん3分の1は復活のイエス様を信じているわけですけれども、イエス様はそれらのお一人お一人に現れてくださったということであります。それ以外にキリストを信じる道はありません。イエス様が出会ってくださる、そのことを通して、確かに 目には見えません。 そして聖書のある時は言葉を通し、枕辺にイエス様が立ってくださった、あるいは家族や友の言葉を通して、あるいは出来事を通して、復活の主が私たちに語りかけ、私たちに触れてくださる、はあ、主だ。私も一昨年前になりますけれども、人生の中で、辛い経験をしたことがありました。そうした中で、これからどうなっていくんだろうという、そうした中で、主よ、私が溺れ死んでも何とも思いにならないんですかって、私たちが溺れ死んでも何とも思いにならないのですかと思わず、実際に船に乗っていた時のことでありましたけれども、そのように祈りの中で神様に、祈っていました時に、イエス様が語ってくださいました。この船に誰が乗っていると思っているのですか。確かに復活の主の御声を聞きました。誰かの説得や云々ではなく、主が私に現れてくださり触れてくださるならば。最後に、皆さん、ベンハーという小説を、歴史小説、フィクションでありますけれども、映画にもなっていますので、有名なもので、チャールソン・ヘストンが主演なさしたというような、その本のことを紹介したいと思いますけれども、ベンハーの著者はリュー・ウォーレスという学者でありました。映画をご覧になった方多いのではないでしょうか。キリスト時代のユダヤが背景でありました。時代に翻弄される主人公、一人はユダヤ人であり、片やもう一人はローマ人、幼い時は仲が良かった、共に遊んだもの、しかしやがて憎しみ合うという、そういう状況の中で、最後の場面、キリストの十字架の場面で終わる。そしてどうにも拭いきれないその憎悪が癒されていくというような、そういう小説、また映画でありますけれども、これを記したリュー・ウォーレスという人物はですね、20世紀を迎えたこの時代にクリスチャンたちはなお愚かなことを信じるのか、この科学の時代に、キリストがよみがえった、そんな愚かなことをなお信じている者たちがいるのかっていう、そんな愚かな人々を宗教という迷いから解き放ってあげましょうっていう、彼はもう一人の学者と考古学から始めて、いかにキリストの復活を信じることが愚かなことかということを証明するための論文を書き始めました。そして調べれば調べるほど、キリストの復活を考古学的にも論理的にも否定しえなくなるわけですね。でそこで彼の理性は行き詰まります。その証拠を見れば信じざるを得ない、かといってどうして死人がよみがえるなんて、そんな非科学的なことを受け入れることができるだろうかって、その苦悩と完全な行き詰まりの中で、イエス・キリストに彼は触れられる。そして我が主、我が神よと、そしてまさに彼の信仰告白として、ベンハーという小説は生まれました。皆さん、私たちはイエス・キリストとの出会いを通して、私たちのうちに眠っている霊が目覚めさせられます。神の形に似せて作られた霊が息を吹き返して、神との交わりの生涯が回復させられ、永遠の備えを、永遠への備えをするものへと変えられていきます。それは道徳的になるとか、罪深さがなくなるとかということではありません。多少敏感になり、多少道徳的になることもあるでしょう。 けども失敗をする。そうしたものでしかありませんけれども、けれどもイエス・キリストの復活のキリストに出会った人々は、どんな状況の中にあっても平安を持つものとされ、そして永遠を生きるものへとされます。イエス・キリストはよみがえられました。あなたもお一人になった時で結構です。ぜひ祈ってみてください。イエス様に呼びかけてみてください。イエス様、本当にあなたはよみがえられたんですか？本当にあなたは神ですか？父が言っていたように、母が言っていたように、おじさんが言っていたように、本当にあなたは神であり、よみがえられたのですか？であるなら私にも分かるように語りかけてください。あなたは神様の前に大切であります。復活の主は必ずあなたに触れてくださるお方です。皆さん、主が私の手をと賛美しましたけれども、一人で死の川波を渡るのは寂しすぎます。いえ、一人では渡れないのです。主はそのためによみがえってくださいました。すでに出会ってくださったイエス様がこの私の生涯にも出会ってくださったという兄弟姉妹たち、心から感謝をします。感謝をしましょう。主よ、よみがえってくださったことを感謝しますと。そしてこれからも私の傍らにいて私を励ましてくださることを感謝しますと、そのように歩ませていただきましょう。主はよみがえられました。お祈りいたしましょう。そのところをそれぞれ祈りの場所として神様の前に私の祈りをお捧げいたしましょう。